大変失礼しました。ちょっと今ケーブルがちゃんと刺さってなかったので、
言ったのに
今部屋で叫んでたんで、もう一回お願いします。すいません。
そうだよ、もう一回叫ばなきゃいけないぞ。
もう一回お願いします。
行きますよ。リクエストタイムのコーナ
ー。バッチリです。バッチリ。
2回も
2回も、うん、
緊張迷惑。2回も
本当に申し訳ありませんでした。いや、ずっと CM 中ケーブル外さないと会話ができないんですよね。
あ、そうなんですね。そうそう、
ケーブル外したまま本番に入っちゃったんで、ケーブルを外したら叫んでるりっちゃんのスマホの画面とノイズだけのこの PA タク、何が起こったんだろうと、えらいノイズが鳴ってるなと思ったケーブル刺さってねえじゃん、ピヨンみたいな感じで。
ピヨンじゃねえよ。ピヨンじゃねえよ。恥ずかしいわ。
大変失礼いたしました。自宅で2度もタイトルコールをさせてしまい、そのうち最初はオンエアされていないというこの虚しい展開。
一人で何叫んでんだっての。
あそこの部屋の女大丈夫かみたいな。
本当だよ。
ということで気を取り直してですね、はい、やってまいりました。リクエストタイムのお時間でございます、はい。今日のリクエストタイムはちょっと特別ですよ。いつになく、皆さんで投稿テーマを決めるという年に一度のご提案ウィークなわけでございます、はい。でトワキンの中で我々厳選な、チョイスをしましてですね、実際に今日ご提案いただいたテーマはこのトワキンで採用しようと。
はい。
果たしてどんなテーマが提案され、果たしてどんなテーマが採用されるのか、
はい、
これはですね、厳選な審査の上で、週明けぐらいに私のホームページから行けるあの掲示板ですね、こちらで発表があり、はい、6月分の発表を一気にやって、で来月も採用しますので、ただ2ヶ月分、1、2、3、4、7月って 何回あるの、金曜日5回あるのか、最低でも8つは選ばれるということですね。
そうですね、5回ある、うんうん。
でもし、厳選を重ねてもまだあったら8月もやれるかもしれないということですね、はい。これ以降のこのまあいろいろな状況にもよりけりなんですけれどもね、ここで皆さんの提案をいただいて、毎年たくさん提案いただいてますね、うん。リクエストタイム、今6時半になりましたけれど、なりますけれども、実はその、うん、さっきもね、フリートークの中で2通読まさせていただいてます。南琴美 33% さん、はい、それからラジオネームヘイさん、こちらは紹介させていただきました、うん。南琴美 33% は、はい、聞くと元気が出る曲というご提案ですね、うん。ラジオネーム、はい、ヘイの場合はですね、何かしらこのメモという、うん、提案です。何かしらこのメモっていうね、はい、お題、はい、面白いですね、
はい。
たくさんいただいておりまして、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
早速じゃあ行きますかね。
はい。
あ、先にあのファックス番号とメアドぐらいは言っておかないとですね。
言っておこうか。
あと45分お待ちすることができますので、ね、はいはい、ぜひこんなテーマでやってほしいなっていうのがあったらお寄せいただければと思います。ではりっちゃん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は0485432179、0485432179。
バッチリです、
はい。
バッチリ
19時15分まで、はい、
仕事しました。今私
やった
ちゃんと私今仕事しました。
ありがとうございます。
メールアドレスの仕事は、info@fm767.com の仕事、はい、info@fm767.com の仕事までぜひぜひ お寄せいただければと思います。トワキンでこんなテーマをやってほしい。トワキンでこんな投稿テーマをやってほしい。早速ご紹介いたしましょう。メールでいただきました。ラジオネーム、こめかみスタイル。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こめかみスタイルさんからいただきました。はい、今日も最大限に緊張しながら投稿します。
最大限にね。
結構緊張キャラですよね。
ね。
なんかいつも上がってらっしゃいますよね。なんかね。
先週も言ってましたもん、
ね。そうだよね、今日も最大限に緊張しながら投稿します。きょきょきょきょきょきょ今日のリツコ様はリツコ様のお部屋から点点点点。ああリツコ様ったら。何これ、
何もしてません。
何これ
何もしてません。
きょきょきょきょきょきょ今日のリツコ様はリツコ様のお部屋からてんてんてんてん、あーリツコ様ったら何の妄想なのこれ。
わからない、わかんないけど、お部屋からですよ。
こめかみスタイルもしょうがないな、なんかもう先週の生歌ライブ素晴らしかったです。ありがとうございます。聞いていただいたよね。夜明けの風、何度も繰り返し聞いています。お、嬉しいですね。新曲、うん、やった甲斐がありましたね、
はい。
ライブでできたらいいですよね、早くね。
そうです ね、早く生で聞いて、
うんうん、さてテーマを考えるテーマですがそうだね、テーマを考えるテーマですが、ベテラン投稿者さんのようにうまく捻出できなくて申し訳ないのですが、こんなご時世ですので、
うん、
マスクについて。
ほー、
なるほどね。いつもだったらテーマにならなさそうですよね、これね。
確かにね、
今だからこそテーマになりそうなマスクについてというのはいかがでしょうか。
うん、
ひねりがなさすぎてすみませんと。いやいやいやいや
いやいやいやいや、
観点としてはこれはなかなかね、マスクについて、うんうん、明日の朝番組も楽しみにしています、うん、頑張ってくださいということですが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ一言マスクって言ってもね、
うん、
まあ、
あんまりマスクのことなんて考えたこともないし、
うん、
まあ、マスクって言っても確かにその今ね使ってるマスクもあれば、レスラーがするマスクもありますから、
プロレスラーのマスクもあるからね。いや特撮だとかアニメでもマスクのつくタイトルのやつとかあるからね、うん、それで盛り上がるっちゃ盛り上がるんじゃないかなっていうね。
そっか、うん、全部入れてって感じですね。
そうそうそう、
ああ、
まあ、私と上近真理さんが持っているダース・ベイダーのマスクはどうすればいいんですかね、あれはね。あれはマスクに該当するのはかぶり物です
ね。まあ、かぶり物ですね、
うん。仮面という意味ではマスクですね。う
ん、まあ、そうですね。そんなことお面もマスク、
お面もそう、ね、うん、まあ、確かにそうですね。マスクについて、うん。なるほどね。今ならやっても面白いかもしれないですね。
そうですね、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リツコさん、あれですか、この提案したやつを一つずつ入力してってくれてるんですか。
今そうですね、メモ帳に
開いて、後でコピペして全部リストを送りますよ。
いいですか、じゃあやらない方がいい。
やります、やります。
大丈夫ですか。
こちらでやります。
業務の話、分かりました。
こちらでやりますの仕事、うん、
全然ありがとうございます、
はい、
業務のすごいお
話、業務のね、はい、業務のお話でしたけどね。
はい、ありがとうございます。
続いてメールでいただきました、はい、ラジオネームおなかすくね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おなかすくねさんです、タッシーさん、森さん、こんばんは。はい、こんばんは。水曜日通勤の電車を乗り間違えてびっくりしたおなかすくねです。通勤の電車を乗り間違えてしまったお腹すくねです。電車が私の降りたい駅をスルーしてびっくりしました。
どういうこと。
なんか
急行とかな、
急行とかに乗っちゃったやつね。あれまた戻ってくるの大変なんだよ ね。
そうだよね、結構行っちゃったりするんだよね。
そうなんだよ、ね、結構遠い奥地まで行っちゃうんだよね。
あるあるある、
ね、うん、そっから戻ってくるのが大変なんですよね。
大変だよね、
うん。さてトワキンで採用してもらいたいテーマですが、一つ目のテーマは、 コロナ後の世界を予想する、
うーん、
アフターコロナの世界を予想する。なるほどね。ひよっとしたら世がでかいぞ。
ひよっとしたら、
ひよっとしたらって書きたいんだろうけどね。ひよっとしたら、マスクだけのファッションショーがあるかもしれません。あ、エレベーターのボタンはなくなって音声で7回お願いしますなんていうのが登場するかもしれません。はたまたドラマの中では肘でトイレの引き戸を開けるシーンが当たり前になるかもしれません。そんな皆様のコロナ後の世界を予想して教えてください。これはなかなか難しいですね、うん、
そうですね。
うん、ただまあいろいろな形で変わっていくでしょうね。
まあそうですね、変わることはあるかもしれないですけど ね、うん、
どんな風になってるか、うん、まあ前向きに予想したいとこですけどね。
そうです ね、できれば、
尾中すくねさんのテーマ提案はまず一つ目がコロナのコロナ後の世界を予想する、二つ目は、
はい、
スマホの便利アプリを教えてください。
ほう
スマホの便利アプリを教えてください。最近心拍まで測れるものや水平を測れるアプリなどを知って本当にびっくりしました。よくびっくりしてますね、この方はね。本当にびっくりしました、そこで皆さんが知っているディープなアプリを教えてください。なるほどね、これはいかにもそのスマホのね、スマホがこのいろいろと生活の必需品になりつつあるような話題になりますね、これね。
そうですね、う
ん、知る人ぞ知るこのアプリっていうのもね、面白いといえば面白いんですけどね。あんまり俺アプリそんなにアプリしてねえからな、
うん、なんだそりゃ
当たり前のしか入れてないからね。
あ、私もだな、でも、うん、
マニアックなやつな、聞いたことないやつとかね。やっぱこのリモート中継をするにあたってズームがいいのか、うん、まありっちゃんはだから iPhone じゃないんで、はいはいはい、iPhone 同士だと FaceTime が有力なんです。そうそうそう、音もいいし、うん、だ LINE だとどうなんだとか、ズームだとどうなんだ、あの Facebook のメッセンジャーのやつもなかなか使えるぞなんて言って、
うんう
ん、いろんなのやってる中で、スカイプでもない、
う
ん何かこのスカイフォンっていうの
は、ね、
スカイフォンっていうの
は、
スカイフォンはすげえ評判いいんだよね。スカイフォンは
スカイフォン評判いいんだけど、なんかでもいまいちだったよね。
いまいちというか、まあ音声は落ち着いてるような気がするんですけど、肝心のリツコさんの映像がなんかちょっとなんか変な近未来、あのあれですね、あんなあの感じになっちゃうんですよ。ターミネーター2のあのあいつが金属に変わっていく、
はいはいはい、
あの途中の感じになっちゃうんですよ、りっちゃんが。
え、マジやばいじゃん
あの
人間の、
そう、人間から金属に変わっていくとこあるじゃないですか、T2 でさ、
あの撃たれた後とか一瞬金属出てきたりと
か、そうそうそう、でなんかナイフになったりするじゃないですか、なんか。
ああ、するするする。
あの時の感じに森リスコはなっちゃうっていう。
やばいぞ、
デデンデデデンみたいな感じなんですよ、それ。
でも私もなんかタッシーすごい止まっちゃって、あれタッシー全然動いてない、声は普通なのに映像は止まってるみたいな。
フリーズするとさ、会話止まるじゃん。だからなんかこうラジオ番組に向いてないですよね。
ああ、そうだね。うん、実際で音声つながっててもね、そう、あれ止まったってなっちゃうからね。
結構調べたよな、これに際してね。だから、うん、だから LINE は 0.5 秒ぐらい遅れるんですよ、レスポンスが。
言ってます
ね、
うん、
で、まあ、FaceTime は 0.03 とかなんで、だからあんまり遅れがそんなにないんだけど、
ま
あ、Zoom はやっぱり遅れが、まあ、LINE よりはいいような気がするけどなっていう、そういうさ、
うん、
やっぱでもラジオ放送向けに使ってね、作ってねえからな、基本的に
どれもね、
どれも、うんうん、そういうのが、そういうのをこうラジオリモート用にあんまり遅れが生じないリモートアプリとか誰か発明してくれるとありがたいんですけどね。
あれじゃないですか、森友さんじゃないですかね。
やっぱ森友さんですか、やっぱ森友博士ですかね、うん、そこはね。
森友博士なら作れると思うんですよ、アプリ。
そうですね。
うん、
こういうのは大体森友くんにしわ寄せが行く形になっていくんです
よね。そうですね。しわ寄せだよね。
完全しわ寄せだと思うんだけどな、これ。
完全しわ寄せですね。しかもできた頃にはもうリモートやらなくていいみたいな。
そう、それが考えられるんですよ。それ非常に考えられるんですよね。はい、尾中すくねさんは、最近すっかり暑くなり、アイスが食べたくてしょうがない尾中すくねでしたと。そうね、暑いよね。
うん、
アイスキャンディー食べながらこう道歩きたいよね、うん、この中学生の帰り道みたいに、
うん、いいね、やりたいね、それ。
この夏54歳なんだけどね、どうしようもないですよね。
買い食い。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてもメールでいただきましたラジオネームちんや、ありがとうございます。ちんやさん、
ありがとうございます。
投稿いただきました。たっしーさん、りつこさん、こんばんは。ちんやです。はい、こんばんは。早速ですが、私ちんやが提案する投稿テーマ、こんなのはどうでしょうか。あなたの初恋の思い出は。これはちょっとね、あなたの初恋の思い出はというのが来ました、うんうん、誰にでもあるであろう甘く切ない初恋の思い出、皆さんの初恋エピソードを聞かせてもらいたいです。私ちんやは小学校の同級生だった点点点点点点。おっと、この続きはテーマが採用されたらお話ししようと思います。
何言っちゃってんだ。
そうだよね。そりゃそうだけど、今言っちゃったらね。
そう、今言っちゃうのかと思った。
本当ニュース取って出しですよ、そんなのは。本当にね。
本当だよね。
というわけで本日はチャイのあなたに恋をしてみましたをリクエストします。いいですね、甘酸っぱいじゃないですか、はい、初恋の思い出ね。いやでもあれですよね、この間のあのリモート大集合の時にリツコさん、私に対してこの恋愛について語ってみろって言ったじゃないですか。
語らせたかったから、
うん、あれ、そうそう、あれから俺いろいろこんなことも言いたかった、あんなことも言いたかったなと思ってて、でそれ言っちゃうともう番組時間がもう足りなくなっちゃうからあれなんだけど、その、いや恋愛について俺に何を語らせたかったのかなって思って、俺帰り道のバスの中でぼんやり考えてたんだけど、リツコさんは私にどんな恋愛の話をさせたかったのかななんて思って、どんなことを引き出したかった。
いや別に、普通に、ほら、たし、ラブソングをあまり書かない、
そうそうそう、
基本書かないから、
そう
、うん、だから、恋愛のことって、歌にはしないじゃん。
しないしないしない。そのことも話しとけばよかったなと思ったんだよね。
そう、だから、うん、だったら、こう、語る場があるんだったら、歌にはしないことを話してほしいなと思った。
なるほどね。なんで歌にしないかって言ったら、だって実体験の恋愛を歌にしちゃってずっと歌ってるなんて俺にはできないですよ。もうだってさ、何十年もその歌うな、その恋愛に対する未練をずっと歌い続けなきゃいけないんでしょ。嫌なことだもん。
まあ、その実体験入れちゃったらそうなるよね。
実体験じゃないものをよく歌えるなって思うけどね、みんな。
でもそうじゃない人もいるじゃん、ね、
そうよく、うん、よくこんな考えを思いつくなって思うよ。だからすげえ、
なるほど、ね、
そんな恋愛してないのに、そんな恋愛さもしたかのような感情で歌うじゃないですか、うん、ラブソング歌
う人。そうですよ。
だからほとんど私以外みんな歌うけどね、ラブソングね。
まあそうです
ね、
大体歌
いますよね。ディランとかだって歌うからな、やっぱりな。ということでございまして、ラジオネームちんやさんからのリクエスト聞いていただきます、はい、チャイ、あなたに恋をしてみました。
「
トワキンでこんな投稿テーマをやってほしいというのが今日のお題です。まあ、20年間いろいろとトワキンこうしてやってきてですね、さまざまなテーマで皆さんからのメッセージお読み差し上げてきましたが、年に1回だけですね、皆さんからこの投稿テーマを募集するということを結構昔からやって、もう 8年目ぐらいになってるんですよね。
うーん、
過去8年ぐらいあるんですよね。それは結構な歴史になってまして、リスナーの皆さんがこの番組の歴史を作ると言っても過言ではない企画でございます。トワキンでこんな投稿テーマをやってほしいと言って、今年もですね、さまざまな皆さんからのご提案、無理難題が寄せられてきています。これ採用したら、採用したらもうなんかね、そんなの採用すんなよって怒られるようなやつも時々あるわけなんですけれどもそこがまたトワキンの面白いところだったりするんですけどね。
はい。
さあ、では続いてメールでいただきました、ご紹介しましょう。ラジオネーム夫婦さん、ここで登場でございますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社が嫌いな夫婦さん、今日もいただきました。うん、最近夫婦さん朝の番組の土曜日の番組にもメッセージくださってるんですよね。だから土曜日の方がメッセージしやすいんですよね。会社お休みだったりするからね。
そうかも。うん。
どうもどうも。はい。
どうもどうも。
自宅待機だったり現場出社だったり得意先に直行だったりと、ここ最近は出先がいろいろありすぎて混乱してしまい、もう開き直って地元の駅前のカフェでゆっくりくつろぐことにしました。それでいいと思います
い
いんじゃないですかね。もう開き直って、うん、もうどこにも行かねえっつって駅前のカフェでゆっくりくつろぐことにしました。駅前のカフェといえばあれですね、いよいよ来週ですか、11日、コーノスの駅のね、エルミの中にマクドナルドができますね。はいはいはい、もう改札出てすぐマックです。はい。ついにマクドナルド
ができます。もともとサンマルクだったところ
です。そうです、そうです。
あそこマックになるんだ。
マクドナルドになりますね。
この
ご時世についに、マクドナルドオープンでございますよ。
はい。
コーノスになかったんだ。てんてんてんてんみたいな感じになってました
。まあ確かにね、なかったもん。まあ、昔はドムドム。
ドムドムが駅に隣接してましたから、ね。
私は、ね、
ホームから変えてたから。鴻巣駅のホームからドムドムバーが変えてたんだから。そうそうそう、これなかなかすごいよ。ね、ステーションスルーですよ。素晴らしいじゃないですか。ぜひそうしてほしいんだけどなっていうところですけど。夫婦さん。
はい。
うん、5月は土曜日の番組に投稿していたりしたので、なんか久々に投稿魂に火がついたかもしれません。いいじゃないですか。もうぜひ果敢に投稿お願いしたいところですけど、また今年も提案テーマが来ましたねと。なんだ今の音、なんだ、なんかカチンコチンって急に
私ぶつかったのかな、マイクに。
あ、そうですね。いいえ、大丈夫ですよ。
すいません。
リモートならではのね、あれですけど。
ひげが
ガサガサ言うっていうのは。
ひげがガサガサ言
ってる。のすけくんの時の現象なんですけど。また今年も提案テーマが来ましたね。結構毎年採用させてもらえている気がしますが、おお、そうかね。皆さんの発想がいつも斬新で面白くて、むしろ今年はどんな提案がというところが楽しみだったりします。なるほどね。私的には今年はあるある系が浮かびましたということで、全部で4ついただいてます。
おお、すごい。
4つのあるあるテーマ、
はい、
1つ目、タッチパネルあるある、
うん、
なるほど、タッチパネルあるあるね、うんうん、はいはい、
はいはい、
それから2つ目、お料理してるときあるある。あー、なるほどね、
うん、
お料理してるときあるある、なんかあるかな、
うん、うん、まあありますよね、多分。
なんかこうタイマーの設定をとか、おかずやっと作ったのにご飯のスイッチ入れるの忘れてた、あるあるあります、
あるあるあるある、それ
それですよ、そういうやつ、ね、あるあるある、そういうやつ、
ね、あるカレーの時とかに、
そうカレーの時、カレー出来上がったんだけどご飯炊いてねえって、うわーっ って、うん、じゃあジャーを開けたらもう水の中に可愛く使ってるんですよ、お米たちが、
そうプカーンって、
そうあの時 時に、あの時に胸に鳴り響いてるあの、ピチャンっていう音がね、実際鳴ってないんだけど、実際鳴ってないんだけど、心の中でピチャンって音がしてるんだよね、あの時ね。そう、まあ、そういうのあるね。
あるある。
三つ目、英会話あるある。英会話あるある。英会話言ってねえからな。英会話あるあるね。
うん、
まあ英会話してる人だったらいっぱいあるだろうけどな。
そうですね、うん、何だろう。
4つ目、無駄なミーティングあるある、
うん、最後に出た、最後に
無駄なミーティングあるある。これはもう本当に無駄なミーティング自体がいっぱいあるからね。
まあね、いや面白いな、
やんなくてもいいじゃんこのミーティングっていうのいっぱいありますけどね。
あるあるあるけど、
無駄なミーティングあるある、
オチが会社の
そうね、他にも、はいはい、他にも、ズーム会議でのうざい展開あるある、わかるな、ズーム会議でのうざい展開あるある、あのなんかこう子供がギャーギャー言い始めて言ってる内容が聞こえないっていうのありますよね、在宅だからみんな。犬がうるさいとかさ、
あーねー、ね、しょうがないけどね、
ズーム会議でのうざい展開あるある、うん、他にもズーム会議でのうざい展開あるあるや、会社が大嫌いな理由あるある
そのあるあるなの
もろじゃんそれ、会社が大嫌いな理由あるあるや、社内の秘密あるある、うわこれはやばいなこれは放送で言えないことばっかりじゃない、社内の秘密あるあるなどが浮かびましたが、まあまあやばそうなのでやめておきます、はい、そうですね、それがいいかもしれません、はい、うん、タシーさんは金曜土曜と連日のラジオ、お体の調子崩していませんか、どうかご自愛くださいね、ありがとうございます。実は先週ちょっとねだいぶ疲れたね、土曜日終わってからすごい、土曜日終わってから自宅でリモートワークの予定だったんですけど、ちょっと休んだね、はいはい、すごく疲れた、なんでこんな疲れたんだろうと思い出してみたら、まず一人の放送だった、うん、金曜日が、
そうですね、
プラスライブやったっていう、ラジオでライブやったから、
うん、
っていうのがあったから、なんかえらい疲れてて、だから先週の土曜日はちょっとすぐ家帰ったら午後だったけど、午後夕方前だったけど一回寝ちゃいましたね。
あ、そうか、
まあ、全然復帰したけど大丈夫なんですけどね、先週の生歌ライブ今回も良かったです。何千何百という人たちが夜明けの風を一緒に歌う光景を想像してちょっとゾワゾワしました。嬉しいですね、ゾワキンですね、やっぱりね、
ゾワキンですね、
ゾワキンですね、これはね、いや本当にあの歌ねみんなで一緒にライブで歌えたらななんていうふうに思いますが、何千何百っていうわけには多分それはちょっとあれか分かんないですね。ね、もう本当に大勢で歌えたらいいんですけどね。ではではということでありがとうございます。
ありがとうございます。
続々投稿が届いている感じでございますが、今日はトワキンでこんな投稿テーマをやってほしい、皆さんが、トワキンで取り上げてほしい投稿テーマは何ですかというのがね今日のテーマでございまして、なかなか楽しい展開になってきておりますよ。 CM を挟んでさらにじゃんじゃんお伝えご紹介していこうと思います。お楽しみに。みんな面白いテーマ考えてきますよね。
本当ですね。
すごいなって思いますけどね。今日は続々と投稿が届いておりまして、ガンガン読み進めていかないと、はい、もうね先に2通別のコーナーで紹介していたにもかかわらず、これはもうすごいことになりそうでございますが、紹介を続けていきましょう、はい、メールでいただきましたラジオネームジャガポックリ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
帯広で農家を営んでいる遥か北海道からジャガポックリさんのメールが届きました。みんな、
はい、ね、ありがとうございます
みんなジャガポックリさんからメール届いたぞ、
やったー
時間がないんだからさ、もう
そうだよ
、タッシーさん、リモートリツコさん、こんにちは。はい、こんにちは。そろそろ雨乞いをしようかと思うジャガポックリです。もうずっと晴れ続きなんだよね、北海道ね。
そうですね、うん、
昨日の深夜に15分ほど降りましたが、 朝には乾いていました、うん、農家だとこれ大変だろうな、うん、次のチャンスは12日だそうです、うん、なお降水確率は低いですと、うん、なるほど。コウノスはもう明日昼から雨だぜ、もう本当にさねえ、
そうだね、
うん、どう最近土曜日雨って恵まなんかそういうのをね帯広に分けてあげたいぐらいの気持ちですけど、
本当ですよ、うん、
さて投稿テーマを考えないとなということで、投稿テーマ提案、もし10メートル四方の土地が手元にあったら何に使いますか、もし10メートル四方の土地があったら何に使いますか、
うん、
はあ、北海道の農家は100メートル四方が基本単位なのですが、さすがに100メートル四方は広すぎるので100分の1にしてみました。坪に直すと 30.25 坪らしいですけれども、皆さんどう使いますか、かかる費用とかは一切気にせずお考えくださいということで、また来週と。おお、30坪あったらどうするか、
うん、
なるほどね、面白いテーマですね。まあ、普通に家建てるってなるよな
そうですね、とか、なんか稽古場作ると
か土俵だよ、土俵、
土俵
リツコさんリング作るしかないんじゃない、リツコさんはリングを作るしかないんじゃないですか、
プロレス、あ、リングね、
リング、プロレスのリングを四角いリングを作る、
自分が使わない、
いやいや、やればいいじゃないですか、
貸し出し用です、
いや自分でやればいいじゃないですか
やらないし、痛い痛いじゃん、痛い痛い
ポールから飛び降りてみてもいいんじゃないですか、ちょっとい
やいや、もう痛いから、もう見る専門なんでは
い、ありがとうございます。30坪
ありがとうございます。
10メートル四方の土地があったら何に使うか、うん、これもでもまあ人それぞれいろいろあるかもしれないけどね、
うん、面白い、
なかなか角度としては面白いですね、
うん、
さあ続いてもいただきました。今日は別々に来てる、
お、
私の娘の、双子の娘の高校1年生ですが、ついに学校始まりましてですね、はい、もうすごいですけれどもね、行ってみましょうかね。ラジオネームルリルリさんいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんにちは、ルリです、はい、こんにちは、
はい、
今月、今日は、一人ずつ書くことにしました、うん、私が考えたテーマは漢字といえば、漢字といえば、漢字ですね、東洋漢字とか常用
漢字、漢字といえば、
漢字といえば、漢字、
広いね、
ね、広いよね、漢字についての自分の思い出や、うん、自分の好きな漢字など、漢字についてなら OK ってやつです、笑いOK ってやつです、笑い、うん、漢字にまつわっていればいいってことですね、
なるほど、
うん、そういえば私は漢検の本、漢字検定、そういえば私は漢字検定の本を借りっぱなしでまだ返せていません、おいおいおいおい返せよ親も知らない親も知らない事情、返しなさいね、それ
返しなさいな、
もうちょっとコロナとかで人に会えなかった時期が長いですからね、
まあそうだよ ね、
はい、うん、そしてもう一人紹介しましょう、ラジオネーム、
はい、
ルル、ルリさんの次はルルさんでございます、
はい、
こんばんは、ルルです、はい、こんばんは、
はい、こんばんは、
私が考えた新しいテーマを紹介します。
はい。
新しい効果音を考えよう。効果音。このジャンとかですか？ドカーンとか、
うん。
効果音を考えよう。うん、ドビヨンヨンヨンヨンみたいなやつですかね。
それが新しいかがわからない。
効果音を考えよう。なるほどね、何かをやった時にこんな効果音だといいなってことですか、こんな時にこんな効果音があったらいいなとか、こんな効果音があったらつい笑ってしまうなというのを紹介してほしいですと、なるほどね、
なるほど、
結構頭使いますよねこれね、
難しいね。なんかパッと出てこないっていうか。
効果音を考えよう。でもまあ考えたらなんか出てきそうだけどね。なんか俺がいつもドアから入ってくるときにはパンパカパーンってなったりだとかするってことでしょ。
そういうことでいいんだったら。
そういうことでいいんだよね。
うん。うん。
なかなかそれ口で言うのも難しいもんな。
確かにね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんユニークなテーマを考案してくださっておりますが、
本当に、
うん、続いてこれめっちゃ長いメールできたな。DKD HKD すげえ長いからすいませんけど半分にしました。
うん、半分、はい。
半分にしても A4 1枚分ですよ。
わあ、すごーい。
すごいですよ。だからもう速攻でいきますよ。うん、はい、タシーさん。はい。はい、リモートから脱出したであろう、今週も来週もずっと愛してるよ、リツコタン。まだリモートから脱出してないですよね。はい、北海道からこんばんみ、DKD、HKD でございます。はい、こんばんみ。北海道は夏の始まりのようで、とても暑いです。今週のテーマを BBS で見てから、いろいろと考えていました。最初に打ち始めたのは、6月1日の月曜日。6月1日の月曜日から投稿入力し始めた
と。すごい。
下書きで残しておいて、最終的に金曜日に投稿。月火水木、うんうん、5日かけて。すげえ。
すごい。
肉丸くんとも相談して、今日は、2人からのご提案にします。
ああ、なるほど。
ルリとルルは別々になりましたが、今度は、DKD、HKD さんと肉丸くんは合体系できました。
はい。
過去の採用テーマを見ながら、いやー、面白い諸先輩の中で投稿するのはなんだかなと思っていた2013年、自分のテーマが採用になっていた2014年から15年、採用されなかった2016年を経て、教え子が活躍する2017年から2018年、なるほど。自分より教え子のお題が採用されたらいいなって感じていました。普通に今までの投稿を聞かれたら、さすがに私がまずい、まずすぎる。ああ。聞かれたらまずい投稿がいっぱいあったってことですね。ちゃんちーさんは2年連続の採用だった。現在、肉丸くんと同じ学校にいます。同じく2年連続採用の33目とワンスも同一人物です。2018年にはこの頃投稿を再開した、この頃投稿を再開した南小鳥 33% のお題も2018年には採用されています。彼女は現在ツイッターでいろいろな方からフォローをいただいているようで、元担任としてはとてもありがたく思っておりますと。すごいですよね。嬉しいですよ。ありがたいですよ。で、今回のテーマ募集ですが、全部で6つある、
うん。
で、そのうち3つが全部タッシーさんに歌わせたいというのになってます。1つ目、タッシーさんに歌わせたい。タッシー田代覚醒計画、こんないい曲ありますぜを考えてみた。オリジナルもいいけど、たまにはねって感じです。でもこれ毎年やってるやつじゃないの？ねえ、リスナーさんリクエストっていうね。
リクエスト。
ねえ、
う
ん、その2、タッシーさんに歌わせたい。この曲ってすごいですぜ、アイドル編。オマージュでやってほしい企画です。これ放送でちょっとだけでもタッシーさんが歌ったら面白いですね。アイドル編ね。うん。
アイドル縛りね。
うん、そうね。その3、タッシー田代、ジャズ、シャンソンで何の曲を歌ってほしいっていうのもいいかも。それもやってないか、だから。縛りは確かにやってないですけどね。
うん、縛りはやってないね。
ね、昨年は、うん、地下鉄の切符切りを生歌ライブで歌ってもらいましたが、ジャッキーとかバリアローとか、もしも歌詞が必要ならば、札幌の重鎮、神山恵子様に提供をお願いしちゃいます。これは別企画。別企画の方がいいような気もしなくもないけどね。四つ目、私が好きな元素記号。元素記号か。急にアカデミックなところに来たな。
本当だ。
若い時に覚えさせられましたよね、元素記号。順番だけじゃなくて、縦読みとかやらされていたように思います。その覚え方とかもそれぞれ違うんだろうな、というのがこの企画を思いついた理由です。元素記号な。うん。5つ目、あなたの好きなギナタ読み。ギナタ読み。言葉をひらがなにして切るところを変えたらすげえやばかったというやつです。これはやばそうだな、
うん、あ、やばいね。
これはやばいね。わからない方はググってみてください。思いっきり笑えます。また、漢字を変えたら全く違った意味になっていたっていうのもありです。ラジオだと表現が難しいですけどね、うん、これは難しいな。 相当難しいな、うんうん、6つ目、ハンバーグって何つけて食べますか？これがいいじゃん。ハンバーグって何つけて食べますか？私この頃ゆずポンでおろしと一緒に食べていますが、皆様こだわりのハンバーグソース投稿をお待ちしております、うん、ハンバーグ何つけて食べるか、これはいいかもしれないですね、うん、なかなかいろいろ人によって好みが違いますね、うんうん、ということ で、 で、ね、下書き原稿を家に置いてきたので年休取ってなんとか投稿に回せ間に合わせた DKD HKD でございました。本日も楽しい放送期待しております。それではしたっけしたっけ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
下書きを原稿を下書き原稿を家に5日間書いたものを家に置いてきたので、
結局そういう
の有給取ってなんとか投稿に間に合わせて、何をやってるんですか、何をやってるんですかね、先生ですよ、追伸、明日は爽やかな土曜日朝の放送、トワキンとは違う爽やかさと清々しさが弾け飛ぶ6月まで、末までのレア放送、10時からアクティブホリデーもぜひお聞きください。トワキンとは違った田代さんが聞けます。爽やかな土曜日の朝もお楽しみくださいと。爽やかかどうか分かりませんけど、明日は三浦彩香さんのね、収録音源を流す企画がついに実現いたしますので、はいはい、ちょっと皆さんのメッセージをお読みする時間がなさそうな気がしますけどね、ちょっとご容赦いただきたいと思います、はい、続いては、メールでいただきました。本気出してきてますよ、ラジオネーム、はいはい、金曜日のつまはじき。もうこれのためにやってますもんね、この人ね。
そうですね、
この回をずっと待ち望んでいて、うん、5月中止した時にちょっと怒ってましたからね。
そう、怒ってた、ね、
金曜日のつまはじき、かっこ集まれ胴上げの森動物の森じゃないのね、集まれ胴上げの森、みんな胴上げしてんのよ、胴上げしてるの、タッシーさん、リモリッツさん、トワイライ
トワイライ
リモリツさん、なるほどね、
リモリツ
さん、
いいね、
そしてゲストのハンドオーバーさんもようこそハンドオーバーってこれは手を超えるってことだよね、なるほどね、うん、
ああそういうことか、
そういうことかハンドオーバー、
手を超える、
この間ブラックリバーさんだったからね
あーはいはいはいはい、ね、
さあみんな、ついに待ちに待ったリスナー募集テーマだよ。毎年恒例、世界中の人々が命を懸けて挑むシリーズ全然そうじゃないと思うんだけどあなただけなんですけ
けど
あなただけなんですけど命かけて挑むシリーズ、例によって大量に考案しましたが、例によって全部を提案すると、はい、トワキンを出入り禁止になる恐れがあるため厳選でタラララしますと。なるほどね、タラララしてくださいよ、はい、全部でなんと数えたんですが、はいはいはい、20個いただきました、
はい、厳選しても20あんのかい、
厳選して20です、すごいです、
多いな、
うん、
すごい、
じゃあいきますよ、一気にいくね、
は
い
は
い、
どうぞ、
1つ目から20個目まで、新しいスーパーの名前を考えよう、これは面白そうだな、新しいスーパーの名前を考えよう、新しいラジオ局の名前を考えよう、新しい健康食品を考えよう、うん、新しい島の名前を考えている、てるってなんで、
てる
考えよう考えようって来てて、最後だけなんて島の名前を考えてるなの、
考えてる
なぜ、
やめてやめてよ
やめてよ、新しい島の名前を考えてる
いいわ、知らんわ
知らんわ、
考えてろよ
考えてればいいじゃん、じゃあなんで考えよう考えようってきて最後に考えてるになる、
考えてるなの、やだ、
ここまでが新しい何々シリーズ、
うん、
うん、次がね、4つ、ズバリシリーズ、ズバリ背中といえば、背中、うん、背骨折った人間に聞くそれ、ズバリ箱といえば、箱、ボックスね、うん、ズバリキラリーンといえば、ズバリキラリーンといえば、うん、はあ、ズバリ滑走路といえば、滑走路、
滑走路ズバリ滑走路といえば、
ズバらないテーマじゃんこれ
なんかもう滑走路は滑走路じゃんみたいな。
滑走路といえばって言われてもな。キラリーンといえばが面白いかもしれないな。ズバリキラリーンといえば、うん、なるほどね、
うん、
ここまでがズバリで、はい、次の4つが自分を例えたらシリーズ、
うん、
自分を海外のスターに例えたら、うん、自分を国旗に例えたら、国旗に例えたら、え、俺を国旗に例えるとイタリアだぜみたいな感じになるわけ。
そうそうそう。
パプアニューギニアだぜみたいな。国旗がわかんねえから話が進まねえような気がするんだよ。
国旗一覧を
置いてやるしかないね。うん。自分を漬物に例えたら。漬物。
ほうほう。
ああ、なるほどね。
ああ
。俺を例えならキュウリだなとか。
たくあんだな
たくあんだなって自分を漬物に例えたら、もう一つ例えたらシリーズ、自分を履物に例えたら、履物か、
ね、スリッパもあるしね、
靴下とかも足袋とか
靴下もいいのか、うん、それでもいいのか、あ、下駄とかも、
あ、自分を履物に例えたら、例えられるのかな、わかんない、
どうだろうか、
次の4つはですね、
はい、
あなたの好きなシリーズ、
うん、
あなたの好きな20ページ目どんな本でも OK、
むずい。
あなたの好きな20ページ目どんな本でも OK、
うん、
20ページ目ね、はあ、あなたの好きな大正時代、
え、
あなたの好きな大正時代、大正時代の何が好きみたいな感じ
ってことでいいのかな。
そう、大正時代生きてないから分かんないけど、うん、大正時代の文学とかですかね、やっぱりね。
まあでもそういうことでしょうね、うんうん、
あなたの好きなドアノブ。ドアノブはドアノブだろう。
でも形がいろいろあるよね、丸もあればなんかこうちょっと、
まあそうだ、レバー式のやつとかもある。
そうそうそう、
ドアノブ滑走路と同じぐらい広がらなさそうだけど、
ね、まあ確かに種類がそんなないよね、うん、
あなたの好きな豆類。
お
あなたの好きな豆類。シュールだな、
急になんか、うん、
マカダミアンとかですか。
そら豆とか、
ね、そうですね、あなたの好きな豆類、これはシュールだな、
枝豆。
そうですね、で残りの4つはなんかランダムに作られてる、はいはいはい、地元の商店街の気になる存在、はあ、地元の商店街の気になる存在ね、まああるっちゃあるよな、うん、次面白いんだよね、うん、5-5-5-7-5のない世界を語ろう。
自分の
俳句作るのが苦手だからってそれはなくね、575のない世界を語ろう。
意味が分かんない
。畳はいかがですか。畳はいかがですか。
何勧められてるの。
畳はいかがですかって、今日のテーマは畳はいかがですか。
いかがですか。
いいですね。しか帰ってこない。
本当だよ。いいですねとかしかないよね。
匂いがいいですねとか、まあいろんな派生するか。最後20個目。なんかダジャレ言ってみ、
はい、はー、やったー、
なるほどね、なんかダジャレ言ってみ、あー、結構これはなんかハッシュタグみたいな感じですね、
うん、あ、そうです ね、
まあこれくらいにしといてあげましょう、うん、ちなみに20ページ目のお題はトワキン20周年を祝してのお題として、うん、考案しましたので、言うまでもなく採用決定だと確信しております。だから20個なんですよ。
なるほどね。
20個用意してきた。
なるほどね。
気が利いてるね。
すごいね。
20ページ目。
全然わかんなかった。
20ページ目か。いろんな本があるからな。まあ面白いといえば面白いですけどね。
思い出せないよね、
説明が難しい、
好きな本
4本を引っ張り出さないと分かんないね、
分かんない、うん、
それでは恒例トワキニストたちの名言集、今日はスペインの作家、はい、セルバンテスが名作ドンキホーテに書いたお言葉です。いきます。
はいはい。
テーマは一日にしてならずセルバンテス。なるほどね。テーマは一日にしてならず。これは分かりやすいですね。
ローマ調べるまでもなかった。
ローマは一日にしてならず。テーマは一日にしてならず。うまいね。では次回1026回目の放送にてお会いしましょうということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
たくさんいろいろいただきました。検討させていただきます。
はい、
ま、豆類がシュールなんだよな。続いてもすごいたくさんと、提案いただきました。ラジオネームチャンクー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チャンクーさんです。タシちゃん、リモートリツコちゃん、二面ハオ。はい、二面ハオ。ラジオネームチャンクーあるよ。タシちゃん、先週の生歌ライブ音源聞きました。ある、ありがとう。ルリルルちゃんたちのエピソードにもらい泣きした。あるよ。また素敵な応援か、今回は特に新曲の夜明けの風は一緒に手拍子しながら聞いた。ある、嬉しいの、ありがとうございます。また素敵な応援歌が一つ増えた。あるな。声量やパフォーマンスに圧倒されちゃうけど、歌い人語るの本質の一つはいつもみんなに寄り添ってくれるところだなと改めて感じたよ。ああ、そこまでありがたい、もったいないお言葉ですよ。嬉しいです、ありがとうございます。さて、トワキンでこんな投稿テーマをやってほしい。一週間いろいろ考えてあるよ。歴史ある番組だから昔のテーマと被ってたらとか思わず心配しちゃったりするけど、まあ気にせず行く。あるということで、全部で 1,2,3,4,5,6 個提案いただきました。
はい、
一つ目、はい、まずはリスコちゃんリスペクトテーマ。リスコちゃんリスペクトテーマ。私の持つ仮面。私の持つ仮面。リツコちゃんといえば女優。女優といえば作品によって様々な仮面を使い分けるプロフェッショナル。でも人間、日常生活においても様々な局面で仮面を使い分けながら生きている。ある、そんなみんなが持っている仮面を知りたい。なるほどね。続いて森友ちゃんリスペクトテーマ。思わず黙ってしまう瞬間。なんと言ってもザ・サイレント森友ちゃんから連想したら必然的にこうなってしまった。思わず黙ってしまう瞬間。人によっておしゃべりだったり物静かだったり個性は様々だけど、誰しもふと黙ってしまう瞬間はあるはず。そのシチュエーションにも個性が出そう。ある、なるほどね。思わず黙ってしまう瞬間。3つ目、のすけちゃんリスペクトテーマ。見てしまった裏側。のすけちゃんリスペクトというより裏横リスペクトになっちゃったかね。良い意味でも悪い意味でも目撃しまった何かの裏側をこっそり教えてほしい。ある、なるほど。もう一つ、先週の放送リスペクトテーマ。一番かっこいい5文字か4文字目が小さいつの言葉。一番かっこいい5文字目か4文字目が小さいつの言葉。先週、在宅とか第二波など様々な名言が生まれたけど、非常に語呂が良い。あるな。すごく限定されているようで意外と多い気がする。この条件の言葉、ライザップとかクレラップとか、みんなで集めたら楽しそう。ある、これ楽しそうですよね。
おー、ほんとだ、いっぱいあるね。
パンデミックとかもそうですよね。
なんかね、ああ、なんかちょっとあまり集めたくないけど、
ね、ビッグマックがそうですね。
ああ、そっか、確かに確かに。
スカモッツなんて、
あ、スカモッツ、そうだね。
スカモッツだよね。うん。あ、でもあれじゃないですか。なんかね、鬼ごっこ。
あ、ココナッツ。
あ、ココナッツ。儲かりマッカっていうのはどうなんですかね。
それなんだろう、それ名刺じゃないし。
だからさ、ケツからお尻から2文字目が小さい「つ」だったらいいんじゃないの。
ああ、そうです ね、それがいいね。
ね、うんうん、最近どうですか、儲かりまっか、うん、みたいなね。モリリッコっていうのは、モリリッコ。
まあでもそうですよね、
小さい「つ」にしてみれば、モリリッコ。いろいろあると思うんだよね。これ面白いかもしれないですね。 さらに私、チャンクーリスペクトテーマ。自分の中で一瞬だけ流行った口癖。誰も覚えていないかもしれないけれど、私は今年の投稿の中で何回か、いやー、しっけーしっけーという言葉を入れていて、当時自分の中でちょっと気に入っていた言葉だったある。ところが結局あんまり自分的にも定着しなくて、いつの間にかなかったことになっちゃったある。みんなにもそういうのがあったら教えてほしいあるよ。なるほどね。自分の中だけで一瞬だけ流行った口癖。うん。あるかもしれないですね。うん。そしてラスト、タシちゃんリスペクトテーマ。日本語を無理やり英訳して面白くしてください。おー、これは、大柴さんにお任せしたいジャンルですよね。まあ、普段放送でタシちゃんがよくやっていることそのものなんだけど、まだまだ探せば面白いのがありそう。だから、ハンドオーバーとかそうじゃないですか、さっきの。
金妻
さん、
ね、
金妻さんのやつ。あと、ほぼ直訳であっても、訳し方のセンスも人によって違いそう、ある。なるほどね、うんうん。これも面白そうですけどね、うん。めっちゃたくさん書いちゃってごめんね。では、また来週もトワキンで会おう、ある、財チェンということです。ありがとうございます。
財チェン、
いっぱいいただきました。面白いですね。
ありがとうございます。
検討させていただきます。うん、さあ、続いてメールでいただきました。はい、ラジオネーム、スナフキンゾー。いやー、もうスナフキンゾーさんもね、本領発揮だね。すごいですよ。リツコさん79度目まして。
79度目まして。
すごい。タッシーさん264度目まして。すげえぞ。来たぞ、264度目まして。早速テーマを5つ考えた。早速テーマを5つ考えた。
はい、
1つ目、
はい。
あなたの好きな表紙またはジャケットは？表紙とか。ジャケットカバーね。本でもレコードでもジャケ買いしたことがあれば、うん、一番好きな表紙を発表すべし。なるほど。二、うん、つ目。あなたの好きな三なんとか。あ、これは面白いな、うん、三なんとか。三密以外で、三つの漢字でお気に入りの三なんとかを作るべし。
あ、作るのね。
そう。うんうん、だから、リツコ、
うん、
動物の森、坂上二郎で三森っていうようなことですよ。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。
三何々っていう。面白いですね。三つ目。インコにどんな言葉を覚えさせたいか。
あ、それ面白いか
も。おはようだけじゃ飽きてしまうので、毎日インコにどんな言葉をかけてほしいか、もしくはインコにこう言ったら必ずこう返してくれるというセリフを述べるべし。なるほどね。これは、ね、うわ、
なんか切なくなりそうだな。
放送倫理の範囲でお願いしたいですね、うん、これね。
そうですね。
本当にね。インコに何と喋らせたいか、はあ。どんな言葉を覚えさせたいか。四、うん、つ目。新しい寿司を考えよう。寿司？
寿司？
最初はみんなカリフォルニアロールだと？と、抵抗感バリバリだったが、今じゃ立派な人気寿司、それを超える新たな具材で新たな寿司のネーミングを考えるべし。なるほど。面白いですね。五つ目、穴に詰めよう、ピンポンパン。穴に詰めよう、ピンポンパン。例えば、レンコンの穴にからしを詰めたら、からしレンコン。ピーマンの穴にミンチを詰めたら、ピーマンの肉詰め、
うん。
というように、思いついた穴に思いついた何かを詰めて詰めて、新たな素晴らしい価値観を生み出すべし。
思いついた穴に。
穴に詰めよう、ピンポンパン。穴に詰めよう、ピンポンパン。タイトルがすごくないですか？
なんと、語呂がいい。
ね、リツコさん、ピンポンパンに深い意味はないので、そこは追求しないようにっていう。
はい。わかりました。危ない危ない。
以上、スナフキンゾーだった。はい。ありがとうございます。
はい、
これもう全部面白いね。
面白いね。やっぱり
もう全部面白い。観点がさ、もうスナフキンゾー月間があってもおかしくないもんね、これね。
確かに。
本当にね、秀逸だなと思いますね。さあ、そして今日も来ましたよ。だいぶ時間が押しちゃってますけれども、急いでいきましょうかね。いただきました、はい。ラジオネーム、山伏 R&B。来ましたよ。ね。
はい、
謎の女 B、熟女 B、山伏 R&B ということでね。
なるほど。
3B でございます。
3B。
出ましたね。3B。うん。木目の壁の一部分が 高木ブーの顔に見えてきたので投稿します木目の壁の一部分が高木ブーの顔に見えてきたので投稿します。木目見てるとなんか時々なんか、ね、何かに似てるなってなってくる時あります、まあ、よりによって高木ブーの顔に見えてきたので投稿してくださっています。ありがとうございます。では行きましょうか。新連載、連載小説、すごいことになってきてますね。
うん、なんかね、
すごいことになってきます。どうなったんでしょうか。
まっとね、
ね、行きます。謎の金星人、はい、アベニュー第20話。白昼、シルベスター刑事の自宅の庭先に突如あの黒いサングラスの謎の男が現れた。不気味な雰囲気のその男のすぐ目の前にはシルベスター刑事の息子10歳のカルビン君が怯えた表情で立っている。ジェシーは男を指差し、恐怖におののいた声で叫んだ。あいつよ、あいつだわ。シルベスター刑事はすぐさま自分の部屋に向かった。そして机の引き出しから小銃を持ち出すと大急ぎで庭先へと走る。ジェシーとロジャーは驚いたまま状況を見守るしかなかった。謎の男は明らかにカルビン君をじっと見つめており、微動だにしない状態で不気味に立っている。しかしその佇まいはまるでカルビン君に照準を合わせているようにも見えた。ロジャーがつぶやく。あいつ何をする気なんだ。そしてシルベスター刑事が銃を片手に必死の形相で庭先に出た。カルビン、息子の立っている場所まで全力で走り出すシルベスター刑事。しかしその時あの音が聞こえてきた。とわとわとわとわ、キンキンキンキン。ジェシーが叫んだ。あの音だわ、カルビン。大声で走るシルベスター刑事の目の前でカルビン君は身動きができないまま徐々に徐々に眩しい白い光に包まれ始めた。やめろ、シルベスター刑事は叫びながら男に銃口を向けた。続く。
うわぁ、
すげえ。
急に気になる感じになってきちゃったな。
やばい。カルビン君。
ネットフリックスのなんかあれみたい。
ね。
うん。
だいぶスリリングな。結構
展開。
やばかったですねこの展開は。先週今週とちょっとやばいですねこれは。
うん、気になる。
カルビン君は、そうなのか、そうなってしまうのか。
ね、なんとかわいそう。
さて今年、私が提案差し上げたい投稿テーマ3選。
3選、はい。
3つきました。1つ目、
はい、
熱帯魚ナンバーワンといえば。なるほどね。
うんはいはい、
2つ目、キーホルダーの思い出。すげえな。キーホルダーの思い出。三つ目、新曲のタイトルを考えてみる。来た。これ誰の新曲ってこと？誰の新曲でもいいのかな？
誰のだろう、ね。
誰の新曲でもいいの？歌い人語るの新曲じゃなくて。ミスチルとか
いい
サザンの新曲のタイトルでもいいってことか。
ああ、そうか。
あ、それは面白い。
そこを含めて、うん、そこを含めてってことか。
そうだね。
ああ、なるほど。
新曲のタイトルを考えてみる。なるほど。
なるほど。
うん。一つでも採用されたら嬉しいにゃん。
かわいい。
嬉しいにゃんって誰の言い方だよ、それ。一つでも採用されたら嬉しいにゃん。
嬉しいにゃん。
完全にズンドル渚じゃないですか、これ。
本当だよ、ね、
というわけで今日も一日の終わりに聞きたい曲ロージー・カーニーの When I Look At You がいいかなと思います。時間もありませんのでね、はい、聞いていただいて、はい、そのまま CM に突入してまだまだ投稿いただいておりますので CM の後ご紹介したいと思います。山伏 R&B さんからのリクエストです。ロージー・カーニー When I Look At You
But I watched you leave instead. go. My mind changes like the tide I know, and the tide has turned our love.
こんなテーマで、投稿テーマトワキンでこんなテーマでやってほしいというのでね、たくさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもメールいただきました。ラジオネーム末吉高円寺さんからもいただきました。ありがとうございます。お久しぶりですね。タシさん、森さん、こんばんは。はい、こんばんは。末吉高円寺です。タシさん、昨日は失礼しましたと。あ、そう、ちょっとね、私もね、物質系のちょっとね、あの寝落ちしてる時にメッセージ来ちゃったんで、あのちょっと文章を書けなくて、あ、すいませんでした。後でちゃんとあの正式にちゃんとあの文章書いてメッセージしますんで、すいません。本当に、ちょっと寝落ちしててですね、バタバタしてて。現在はテレワークという名で、上げ尾に幽閉され、上げ尾に幽閉され、家事も増えて多忙極め、音楽活動もライブができず、家で弾き語っています。あ、でもお元気そうで、よかった。さて、取り上げてほしいテーマは、同じ読みだけど、全然違う曲。同じ読みだけど、全然違う曲。以前セッションで、ウェイトのベースを弾いてと、友達に言われたので、ビートルズのウェイト、あ、はいはい、待つってやつね、を準備していたら、実はザ・バンドのザ・ウェイトの方でした。なるほどね。これはなかなか難しく、いっぱいあるかな、そういうの。ね、タッシーさん、また会える日を楽しみにしていますと。ありがとうございます。私もお会いしたいです。嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレワーク幽閉頑張っていただきたいと思いますが。続いてはメールでいただきました。ラジオネームたま。たまさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たし、りっちゃん、やんばいです。
やんばいです。やんばい
です。たまです。りっちゃん。僕は、あなたの部屋のカーテンの色も知っているんだ。それだけでもう二人だけの秘密を持ってしまったような、いけないことをしてしまったような、もじもじした気持ちになってしまいます。こんな私の気持ちにいつか答えてね。何を言ってんだからね。
みんな知ってるよ。写真見た人。
みんなりっちゃんちのカーテンの色知ってるよ。
みんな知ってんだよね。
さて、お題リクエスト。ある記事で、
はい、
太宰治系男子には気をつけろ、みたいな記事がありました。太宰治系男子には気をつけろ。その特徴は、私が甘やかしてあげたい。太宰治系男子というのは、うん、特徴が4つあって、1つ目が私が甘やかしてあげたい、2つ目が私にしか素顔を見せないの、3つ目が、うん、私がいなくちゃダメ、4つ目が、うん、私だけが理解している。女性にこう思わせる技を持っている男性は太宰治系男子だそうです。
なるほどね。ほど、
私も太宰の言葉言動は随分と研究し尽くしてきましたが、それを実践に生かそうというところまで気が回りませんでした。今後は大いに参考にしてみようと思います。うんうんって、うなずいてるよ。
気をつけろっていう話になってんのに、
逆に気をつけないといけないぞって言ってる。そこで提案テーマ、私は〇〇系男子、〇〇系女子が好きだを検証してみようというテーマを提案します。〇〇系とは思っていなかったけれども、私が好きなあの人って何々系って呼べるんじゃないかしらというような、新しい何々系っていうのを命名しても OK ということで、よろしくお願いいたしますと。なるほどね。田代系男子、リツコ系女子、特徴を言ってもらうのはいいですね。田代系男子は絶対痛風持ちで、血圧が高い、マイクの使い方がわからないとか、楽器が弾けない、田代系男子。あ、ちょっと面白いかもしれないですね、これね。 ちょっと面白いかもね。森友系男子とかも面白いと思いますよ。
森友系男子ね。
喋らない。
喋らない。
なかなか面白い。
ギターが恋人。
1ヶ月に1分間だけうるさい時があるとか。面白いですね。はい、ありがとうございます。なかなか面白そうな切り口ですね。ではラストいきましょうかね。こちらもメールでいただきました。ラジオネーム荒宿100丁目荒宿さんからもいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、りっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。満月ですね。そう、先ほど私もね、生歌の前に言いましたけれども、うん、6月の満月はストロベリームーン、いちごの月と呼ぶそうですね。その理由も私先ほど言いましたよ、ちゃんとね。今夜のお月様は明日の明け方に半影月食になるそうです。半影月食って何だろうと調べてみたら、月食といっても月が欠けて見えることはなく、グラデーションのように片側が少し暗く見える現象。照明を半分隠したような状態というと想像しやすいかもしれないとのことでした。なるほど、これはちょっと興味深いですね。晴れるといいですね。本当ですね。さてさて、トワキンでこんな投稿テーマをやってほしいですが、何々な時に流れる私の BGM、うん、というのはいかがでしょうか。
面白いな。
何々な時に流れる私の BGM。 昔私の BGM、 私のテーマソングっていうのをやったことありましたよね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
慌てている時のテーマとかワクワクしている時のテーマとか、いろんなシチュエーションに流れてくる自分の中のバックミュージックは何ですかっていう企画です。音源もラジオで流してもらえるとより想像が膨らんでめちゃめちゃ面白いかなと思い提案いたしますではではということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これも確かに面白いですね。
そうですね、う
ん、なかなか面白い。何々の時にはこんな曲が私の脳内で流れていますみたいなね、そういったことはあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ということで、
だいぶ
来ましたけれども、はい、私と森くんとでですね、まあ、トワキン評議委員会で、はい、選び抜いてですね、はい、実際採用するテーマは掲示板の方で後日発表いたします。どうもありがとうございます。なので来週が何のテーマになるかというのはですね、はい、その掲示板の発表をお楽しみいただければなという感じでございます。
はい、
以上リクエストタイムをお届けいたしました。 CM の後エンディングです。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。4時間のエンディングということでございますが、りっちゃんも4時間リモートワーク放送参加お疲れ様でしたね。
はい、お疲れ様です。ありがとうございます。
ざっと数えて何提案ぐらいあったんだ
ろう、うん、55ぐらいだと思います。多分
大
体。
すごいですね。
すごいね。
すごいですね。55提案ゴーゴーというか松井秀喜ですね、うん、これはね。
そうですね
、ということでその中から何が選ばれるのか、皆さん今後の発表を楽しみにしていただければなと思うわけでございますがね。
はい。
さあ今日のエンディングナンバーですが、うん、私が組んでいたグループポニーの雨降りの夜という曲をですね、晴れ渡った夜空の中で聴いていただくと先週の土曜日がちょっとデジャブしますけれども、明日雨なんですよね、うん、明日コーノスは雨の予報なんで、今夜はゆっくり満月見ていただいて、明日はしっとり雨だということですのでね、この雨降りの夜をしばし聴いていただきたいと思います。
一日の嘘を晴らし始める、濡れてゆくアスファルトを歩いて、あの人はどこへ行くのだろうか。雨降り「ネオンにも目を向けず」「明 遊びの誘いにも振り向かず、どこかに思い詰めた顔をして、傘もささずにただ歩いてる。雨降りの夜なのに、
今日のエンディングは、ポニーの雨降りの夜を聞きながらお別れという感じになるわけでございますが、明日は雨ということですからね、はい、午後からコーノス雨ということですので、皆さんお出かけ予定されている方はお気をつけいただきたいと思います。まあまだまだ予断を許さないね時期が私続く、うん、私はもう本当に超慎重派なんでなもんだから、なんかこういろいろとね、まだまだこれは、うん、だからね、スペイン風邪なんて第2波は10ヶ月後に来てるわけですよ。
ね、
だからまだ俺これ第一波の中だと思ってるんですけどね、
うん、まあ、まあ確かにね、
うん、引き続き気をつけていただきたいというわけでございます、
はい、
明日の朝10時の放送でも私、はい、皆様のお耳に入り込んでくることになりますので、ぜひ明日の朝10時もですね
やだ入り込む、
はい、爽やかに心がけますから頑張って。でもこんな私なんて爽やかじゃないんですよね、本当に。明日の10時朝の放送も聞いていただければと思います。はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、はい、トワイライトアベニュー767金曜日第1025回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること、タッシー、タシロ、そして、
のパフォーマンスガール、森律子がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い週末をお迎えください。またお会いしましょう。せーの。
バイバイ。バイ
バイ。仕事を人